日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、さて今年も残すところあと3ヶ月になりましたね。文房具屋さんには2019年の新作の手帳が並び始めました。
はい、
手帳メーカーは各社中身の工夫、それから品質向上にしのぎを削ってるんですけれども、
はい、
2019年の手帳のトレンドのキーワード、これ3つあると思ってまして、
はい、
俯瞰性の高さ、携帯性の良さ、それからノート機能の充実ということで、今回は買うべき新作と名品がわかる最強の手帳2019を紹介します。最後までどうぞお付き合いください。Weekly Trend Keyword. Trend Keyword. 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの瀬戸副編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。さあ、このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週の最初のキーワードは
BOSE ノーズメイキングスリープバッツ。
BOSE のノイズマスキングスリープ BOSE は、眠りを妨げるノイズを音で解消。同居する方のいびきや近所の自動車の音などが気になって眠れない人に向けた防音装置です。スマホと連携すると、波や風、川、炎など10種類のヒーリングサウンドを再生します。
BOSE といえば、あのスピーカーでおなじみのオーディオメーカーということなんですけども、
はい、
そこの新商品
で、これは
耳栓型の安眠グッズということでよろしいでしょうか。
はい、一見普通の耳栓なんですけれども、
はい、
使い方簡単でして、
はい、
まず自分の密着度合いに合わせてこれを選んで装着をして、うん、あとはスマホでサウンドを選んで再生をするという形になってます。
はいはい、外の音がもう全く音は聞こえなくなる。
そうですね、ヒーリングサウンドによって外の音がかき消されるっていうものになっていて、
はいはい、
実際に編集部員が車道に面した屋内で試したんですけれども、
はいはい、
確かに防音効果感じられたっていうことでした。
は
い、
そうか、ただの耳栓だけではなく、プラスヒーリングの音楽が流れてくる。
そうですね。
あ、そうか、それでゆっくり寝れると。
はい、
これ通常のイヤホンより小さいんですけども、これつけたまま、はい、例えば寝ても違和感ないでしょうか。
装着をして例えば横向きに寝ても、まあ、小さいので確かにそこまで違和感はないですね。
はい、
睡眠の妨げになるようなことはないと思います。
はい
はい、ただしですね、
はい、
課題が3つありまして。
あ、そうなんですね。
これ見た目イヤホンなんですが、
はい、
しかも BOSE なので、
はい、
まあ、いい音出るんだろうなと思いきや、イヤホンとしては使えないんですね。
ほう、
それがまず1つ。それからノイズキャンセリング機能がない。
あ、そうなんですね。
はい、ないのが2つ目の課題。
はい、
そしてじゃあいくらかというと、
はい、
これ税別で3万円するんですよ。
ちょっとお高いですね。
ちょっとお高いですよね。
はい、
通常のノイズキャンセリング機能がついた、
はい、
まあ、耳栓のようなものが4000円程度で売られていることを考えると、
ね、
ちょっと高価かなと思います。
はいはい、
まあ、できればこれで音楽が聴けるといいなというのが
確かに、
はい、課題かなと思います。
はい、
続いてのキーワードは
GoPro Hero 7 Black。
アクションカメラの代表格 GoPro のフラッグシップがモデルチェンジ。見た目は前のモデルとほとんど同じですが、取り比べるとその差は歴然としています。
まあ、今 GoPro といえば出川哲朗さんはじめ、
はい、
リアクション芸人さん必須の今アイテムになってるんですけども、
はい、
今ね、若い女性の間でも例えばのインスタグラムとかで非常に今人気になってますよね。
はい、この小型カメラですね、 SNS 投稿に向く、まあ、ショートクリップですとか、
はい、
そういったものを作成できるアクションカメラになってます。
前のモデルと取り比べるとその差は歴然ということなんですけども、
はい、最大の特徴は手ぶれ防止機能が大幅にアップした点ですね。
はいはい、
これ GoPro 曰くカメラを水平に保つグリップを使うのと同じぐらいのレベルの 手ぶれ防止を期待できるということで、実際にこれで撮影をしながら階段上がってみたりですとか、あとランニングしたりしたんですけれども、滑らかな動画撮れましたね。
自転車にねつけて大丈夫ということですかね。
でどうしてその手ぶれ機能が強化できたかっていうと、これが独自に開発したチップに秘密がありまして、カメラがどう動くのかっていうのを事前に予測をして、それを電子的に補正をするという仕組みになってます。
これちなみにお値段は、
価格がですね、実勢価格は税込みで 53,460円になります。
そのくらいですね。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は買うべき新作&名品がわかる最強の手帳2019と題してお届けします。
さてこの2019年の手帳のトレンドのキーワードは俯瞰性、携帯性、ノート機能の充実の3つでしたよね。
はい、手に取ったらすぐに予定を把握できて、持ち運びがしやすく、しかも手帳とノートを一元化できるっていったような、忙しい現代人の時間それから負担を極力省いた省力化手帳っていうのが脚光を浴びてます。
手帳も進化してるということですね。
はい、
これそもそもなんですけども、僕もそうですけども、今スケジュール管理はこの社内の、ね、共有スケジューラーで十分ということで、紙の手帳離れが進んでいるんではないかなという実感もあったんですけども、
はい、私も取材する前はそう思ってたんですけれども、全国で一番多く手帳を売ってるロフトのバイヤーの方曰く、実は紙の手帳の需要ここ数年ほぼ変わってないそうなんですね。意外ですよね。
意外です。で
なぜかなと思ったら、アナログの紙の手帳の方が先ほど申したような長期的な計画立てやすいとか、あと予定を見ながらタスクの管理がしやすいっていった根強い声があるんですね。
それも少し今納得し始めました。では2019年の手帳のトレンドのキーワードの3つ、俯瞰性、携帯性、ノート機能の充実、この3つをですね、実際の商品の具体例で説明お願いします。
はい、1つ目のキーワード、俯瞰性の高さです。
はい、
1ヶ月の予定やタスクを一目で確認できる手帳として注目なのが、レイメイ藤井の今年の新作2019スタッドダイアリーです。
はい、
こちら見た目は一般的なマンスリー手帳なんですけれども、外側にハードカバーがついていて、この部分を下に向かって三角形になるように折りたたむと、その部分が手帳の足のような状態になって、自立式の卓上カレンダーに早変わりするんですね。
自分の手帳が、
はい、
デスクに置いたりっていうことですね。
そうです。普段手帳として持ち歩きながらも、オフィスに着いたら机の上にそうやって立てておけば、パソコンの作業をしたりしながらすぐ予定が確認できるという点が便利ですね。で実際にスケジュール書き込む欄なんですけれども、1日分のマス目、これマンスリーの1日分のマス目のところが上下に分かれているので、例えば上に午前の予定、下に午後の予定を書くですとか、上に仕事、下にプライベートの予定っていう感じで書き分けやすいのも魅力です。
俯瞰性か。そう、確かにポンと置いとけばもういちいちまた手帳出さなくて済みますしね。
はい、1週間後にこれがあるから、今これをやろうって言ったようなこともすぐ浮かびますし、
俯瞰で見るってのは大事ですよね。
はい、
では2019年の手帳のトレンドのキーワード、次は、
はい、携帯性に優れた手帳、注目どころはリヒトラボのダイアリーノート with ペンです。こちら男性のジャケットの胸ポケットにスッと入るぐらいの小ささ、それから背幅が8ミリっていう薄さが最大の特徴。イメージとしてはスマホぐらいのサイズというんですよね。
はい、
このぐらいの小ささが最大の特徴です。で、さらにリング式の手帳になってるので、例えば過去のスケジュールですとか、もう使わないページを外して別のファイルに保管するっていった具合にページの入れ替えを自由にできるっていうのも魅力の一つになってます。
これが携帯性。
はい、この手帳プラス実は裏表紙の上の部分に太さ5ミリぐらいのペンがついてるんですね。
はいはい、
そうすると書きたい時にペンがないっていう状況ありますよね。
はい、
これを防げるっていうのも魅力なので、例えばスマホで日々のスケジュール管理しながら手帳も持ちたいっていう2台持ちしたい人におすすめです。
ちょっと気になるのがね、この小さすぎて老眼 見えないっていうのは少し気にはなるんですけども、
やはり細かいスケジュールを書き込むにはちょっとスペース的にも厳しいので、はい、とっても大事な予定だけ書くとか、はい、そのぐらいのイメージの方がいいかなと思います。
そうですね、では3つ目、最後の2019年の手帳のトレンドのキーワード、ノート機能の充実をお願いします。
はい、3つ目のキーワード、ノート機能が充実した手帳、実はここが今増えてまして、はい、例えばリヒトラボのノートのように使えるダイアリー2019、こちらはですね、開閉式のリングがついた手帳なんですけれども、最大の特徴がマンスリーの手帳に加えて方眼形が入ったリーフが約ノート1冊分ついてくると。
ほう、
もうノートがメインで手帳がサブみたいな感じですね、
はい
はい、まさにもう2 in 1というか、はい、そういった形の手帳なんですけれども、普段ノートを使っている方で手帳もやっぱり使いたいなっていう方におすすめの商品です。で、書き心地どうかというと、はい、見開きのページに1ヶ月の予定はもちろん書けますと、うん、他にも To Do、まあ、タスクを書くページ、はい、それから複数のプロジェクトの進行管理ができるガントチャート、
はい、
あとインデックスシートなどもついているので、目の前の予定、長期的な予定、タスク管理、あと会議のメモまで一冊にまとめられるという魅力がありますね、
はい、あ、これは僕も今ノートを持ってて、
はい、
でスマホのスケジュールというところなので、ちょっとこうクラッときましたこれこのスケジュール、あ、今 そういう手帳もあるんですね。まあ、その個人的にその紙の手帳と、まあ、そのスマホのスケジュール、まあ、両方使いからもう離れられないんですけども、
はい、
でもこの両方に予定を書き込むのは面倒、そんな面倒くさい人には何かおすすめのありますでしょうか。
はい、まさにそうですよね。デジタルと紙、私も会社のスケジューラーにも予定入れてるんですが、はい、これ両方使ってると、はい、つい予定転記し忘れたとか、はい、どちらの予定が最新だかわからない、
あるあるある
となる危険性があるんですけれども、そんな人に向けて開発が進んでいるジャンルがこのデジアナ融合手帳と言われるものです。
はい、
これ例えば中林のスマレコダイアリー2019、これは専用のアプリで手帳を撮影すると、 AI が手書きの予定を画像認識をして、はい、デジタルカレンダーの日付欄に自動的に組み込んでくれる仕組みなんですね。
便利。
うん、一方でフランスのメーカーであるティビエルジュパリ、
はい、
ここから出てるルカルネ 08.16、 この手帳はそれぞれのページに QR コードがついていて、はい、これを専用アプリで読み取ると、読み取ったページを丸ごと日付順に画像で保存するっていう仕組みを採用しています
。うわ、これもちょっとまたフラッときましたね。でも僕超めんどくさがりな人間なんですけども、これどちらも撮影が必要じゃないですか。
そうなんですよ。
で、ね、日付の登録も少し面倒、こういう超めんどくさがりの方はどうしたらいいでしょうか。
やはり一番いいのは紙とデジタルがすぐに同期されるっていうことだと思うんですが、はい、この点で際立ってるのはモレスキンのスマートダイアリープランナープロ、
はい、
これ何かというと、カメラを内蔵した専用のペンがあって、これで手帳に予定を書き込むとすぐにデジタル上に内容を同期するんですね。これなら撮影し忘れたっていう事態は防げます。読み取る精度はさすがに完璧とは言えないんですけれども、二度手間が省ける点が魅力です。はい、
ただし
課題があって、はい、この専用のペンが別売りなんですが、
はい、
税別 23,100円とちょっとお高いんですよね。
そっか、
実際に使うとなると少しハードルが高いかもしれません。
まあ、確かにね、めんどくさがりの人はね、多少はその辺の金額は払わないと解消されないんじゃないかと思います。
はい、
はい、まあ、いずれにせよ業種、職種、役職などに合わせた手帳がこう、ね、続々登場しているということを僕は今回分かりました。
はい、
そんなタイプ別の2019新作名品おすすめ手帳を紹介します。あなたはどのタイプでしょうか。荒木由衣さん、一つ目のタイプは何でしょう。
1、月と週の予定を一目で確認したい。
はい、通常の手帳は月間のページと週間のページが分かれているんですけれども、そうするとそれぞれのページを見比べながら長期と目の前の予定管理するっていう人が多いと思うんですね。これちょっと不便だなと。で、この不満ですとか不便さっていうところに目をつけて、最近目立つのが実は上下2分割された手帳なんです。
はい、
例えばユナイテッドビーズの新作のその名も上下バーチカル手帳、
はい、
これは上半分が月間ブロック、下半分が週の予定を書き込めるバーチカルの手帳になってまして、はい、縦に2冊並んでるようなイメージなんですね、
はい、
でこれですと上の部分で今の1ヶ月の予定っていうのを俯瞰して確認しながら、下の1週間の部分で1日の予定、それからやらなくちゃいけないことのスケジュールを立てられるっていう作りになってるんです。
欲しい。
これは最近増えてるので、ぜひ文房具屋さんでも手に取って確認してみるといいと思います。
確認します。
はい、
2、予定とタスクを抜け漏れなく管理したい。
これ同時に複数の作業を並行して行う方の手帳ですよね、
はい、
予定に関連するタスク管理を徹底したいというニーズに合わせた手帳だと思います、
はい、1日のやるべきことに追われて長期的なタスクを後回しにしてしまった結果、はい、締め切りギリギリになって焦るとか終わらないっていう人多いと思うんですけれども、まあ、次回の念を込めて多いと思うんですが、そうした人にもおすすめなのがアートプリントジャパンの GB プランナー。これ従来から人気がある非常に名品と呼ばれるものなんですけれども、どういう作りかというと、左側に月間ブロック、いわゆるマンスリーページがあって、右ページは折りたたみ式のタスクリスト兼方眼メモになってます。でユニークなのが、この右側のページを右側に開くとプロジェクトの進捗管理に便利なガントチャートがついてるんですね。なので左側で月間のスケジュールを見ながらプロジェクト別にいつまでに何をするかっていうのを逆算して右側にタスクを落とし込んでいくということができるのが魅力です。
はい、
3、仕事の予定と仕様を明確に書き分けたい。
これもあります。確かに手帳を広げた時に自分のですね、私的なこの予定、プライベートな予定が見えてしまう、わっと思う時ありますもんね。これは遊びだけじゃないんだよ、
はい、
僕はっていうのをね、こう言いたい時がある、そういう人のための手帳ですね。
はい、そんな人におすすめなのが1冊で2冊分の機能を備える2 in 1の手帳です。特に今回注目したのがアートプリントジャパンの新作スイッチダイアリーと呼ばれるもので、この手帳どうなっているかというと、裏と表両方から使える作りになってるんですね。表には青の表紙でオンと書かれていて、この表紙から開くと方眼形入りのマンスリーページが出てくる。でこちらにはオンの予定を書き込むっていう作りになってます。一方でじゃあ裏返して180度回転させると、今度赤の表紙、こちらにはオフと書いてあって、この表紙を開くと無地のマンスリーページが出てくるので、ここにはプライベートの予定、それから無地なので簡単な日記とかイラストも書けるっていう、まさに一冊で二役こなしてくれる手帳になってます。
4、スケジュールと一緒に家計管理もしたい。
手帳で家計管理をしたいという、これ主婦の方用の手帳でしょうか。
取材してると男女問わず、はい、無駄遣いしがちだからマネー管理したいっていう、はい、ニーズはあるなと思ったんですが、おすすめなのが緑のダブルスケジュールマネー。こちらはまさにスケジュールとお金の管理一冊で実現するために作られた手帳でして、手帳のインデックスの青の部分を押さえてめくると家計簿ページが出てきて、赤を押さえてめくるとマンスリーページがすぐに見られるっていう仕掛けになってるんですね。なので隙間時間にその日に使ったお金の額を青のページを押さえて家計簿を開き書き込むっていうようなことができるので便利です。厚さも5ミリっていう、まあ、持ち運びしやすい薄型な点も魅力です。
5、24時間のスケジュールを管理したい。
あ、ちょっとまたごめんなさい、個人的に来ました、
はい、
24時間のスケジュールを管理したい。これまさにね、まあ、僕みたいな不規則な仕事の人だったりとか、はい、夜勤の方だったりとか、はい、24時間単位で予定を管理できる手帳ってこれありがたいし、あるんですか？
そうなんです。最近ライフログといって、はい、その日の記録をつけたいっていうニーズが高まってるんですが、そんな人たちの中でも人気なのがこの24時間の時間の使い方を確認できるタイプの手帳でして、注目は緑の日の長さを感じる手帳。こちらも新製品なんですけれども、日の出と日の入りの時間帯、あと夜間を色で表現したユニークな作りになっている24時間バーチカルタイプの手帳なんですね。なんで今日はどのぐらいの時間に日が落ちて、うん、夜の時間がどのぐらいの長さあるのかっていうのが色で分かるという手帳になってます、
はい、これ24時間 仕事してる人って、はい、昼間は場所が大きくて夜中の12時から朝方6時って狭いんですよね、
はい、
なので自分はあんまり仕事してないんじゃないかっていう錯覚を起こすんですよ。
そうなんです
ね、はい、だから今回こういうねもうちゃんと24時間きれいに分けられてるこの手帳ちょっと僕は気になりました。
上の方と下の方にたくさん予定が入ってると、夜中から明け方まで頑張ってるなそれがいいのかどうかは
分かんないですけどね。
働き方改革時代分かりませんが、ただ視覚化できる例えば起きた時間寝る時間を書き込めるっていったような自分の生活スタイルを見直すのにも役立つ手帳ですね、
はい、これ今日全ていろんな手帳をご紹介していただきましたけども、本当、はい、多種多様でその人に合った手帳がここまで今発売されているのが驚きました。
そうですね、やはり働き方それから生活と仕事のバランスの考え方っていうのがこれだけ多様になっているので、はいはい、どの手帳を使うと自分に一番ぴったりくるのかっていうことを考えた上で、はいうん、当然メーカーも商品開発をしている、はい、なのでバリエーション豊かな中からいかにぴったりなものを見つけるかっていうのはこういった特集等を読んでいただいて選んでいただけるといいのかなと、
はい、日経トレンディ本誌11月号では他にも気になる記事満載になっていますのでぜひお読みください。週刊日経トレンディ後半は買うべき新作と名品がわかる最強の手帳2019をお届けしました。続いては瀬戸副編集長のご案内いただきますチェックコーナーです。
いちごオーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はいちごさんを迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
いちごです、よろしくお願いします。
さて今日は何をお持ちいただいたんでしょう。
はい、クリーナーボックスというですね、これねゴミ箱なんですね、見た目は、
はい、
なんですけれどそのゴミ箱に掃除機の機能がついているという。
なるほど、ゴミ箱が掃除してくれる。
そう、どういうことかというとその、まあ、ロボット掃除機みたいに動いていくとかそういうのではなくって、うん、単にゴミ箱の一番下のところにゴミを吸引する穴が開いていて、ゴミ箱の近くにあるゴミを吸い取って自分の中に格納するという。
クリーナーボックスが動くわけではないですか。
そう、単なるゴミ箱で置いてあるだけなんだけど、その足元にあるゴミを吸い取るという機能付き。これ何をしたいのかというと、要はそのちょっと掃除したいんだけど掃除機を出すのもめんどくさいっていう時に、うん、ちょっとまあほうきを手に取ってパッパッパッと吐くとその方が楽に思うんですけど、最後のところがちりとりできれいに取るのって結構難しいわけ。
確かにそうですね。
でもこれがあるとゴミ箱の近くまで吐いていくだけで終わりという。
なるほど、ゴミ箱のどのぐらいの周りを掃除できるんですか。
まあ、前面だけですね、空いている
の。前面だけ。どうやって具体的に使うんですか。
まあ、基本的にコンセントにつないだ状態でそのゴミ箱をまあ普通に置いていくと、
はい、
で吸い込みたい時には普通にそのボタンを押すとその足元にあるものをビューンと一定時間吸って終わるという。まあシンプルですね。
ゴミ箱の中にゴミが入る。
そうですね。
穴が開いてる。
そうそうそうそう、下の方になんか吸い込み口が開いていて、ちょっとまあ何センチまで効くかわからないんですけれど、まあゴミ箱のすぐ近くまで寄せておけばそれを吸ってくれるという。まあ、穴もそんなに大きいものじゃないんで、例えばその丸めたティッシュをポイッとゴミ箱の近くに放り投げたら吸ってくれるかっていうとそれはちょっと難しいかなとは思うんですけど、まあ、ちりほこりのようなものですね。
じゃあまさにさっきおっしゃってたような、まあ、ほうきで吐いてきて、
そうそうそうそう、
最後の取り残しを吸ってくれるっていう。
そういうことですね。
これいくらぐらいなんですか。
わがですねこれ、まあ、14,800円と、まあ、高級ゴミ箱という感じにはなりますね。
かなりゴミ箱にしては高価です
が、そうそう、ただそのゴミ箱ですけど、例えば上に手をかざすだけで勝手に蓋が開くとかですね、そういうゴミ箱としてもちょっと嬉しい機能もついているかなということで。
じゃあ最先端のゴミ箱。
そうですね。
なるほど、わかりました。
で、まあ、これがもう参考レアモノショップというですね、まあ、要はちょっと面白家電とかそういうのをですねばっかり作っている会社の最近の作品でして、まあ、相変わらず独特のセンスをしてるなというい
ちごさん欲しいですか。
どうだろうな、まあ、ロボット掃除機を動かしてしまってますのでうちは
結構ね広いお家
いやいやいやいや。
わかりました。では1号図スコアクリーナーボックスのホニャララ度10点満点でお願いします。
そうきたかど、まあ、8ぐらいですね。
8点。
ちょっともう発想が見たことないわというところなので、
最後のね、そうそうそうそう、取り残しを吸い取るゴミ箱自体は、
うん、そう
わかりました。ということで1号チェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品を紹介します。今回紹介した商品はクリーナーボックスでした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さあ瀬戸副編集長、今日手帳というテーマで、
はい
はい、お送りしましたけども、
今回の手帳特集のパート1というところで、はい、実は実際に紙の手帳を使っている方に複数ご登場いただいて使い方を教えてもらったんですが、はい、その中で朝日グループホールディングスの泉谷会長に過去22年分の能率手帳を見せていただいて、はいはい、で左がスケジュールで右がメモページっていう作りの手帳をお使いなんですけれども、はい、右のメモページが毎日の気づき学びでぎっしりなんですね、
はい、
で大体1年間あの9月ぐらいにはもう1冊分のメモページが埋まってしまう、はい、その書き込みの一つ一つを見て、やっぱ1日の積み重ねが人を作るんだなって改めて思いましたね。
重いですね、
はい、同時に手帳を見るとやはりその方が分かるというか、はい、その思いも強くしましたね。
確かに起業家の方の手帳を見ますと、はい、みんなそれぞれあの書き込む方がいらっしゃって、でみんな共通して言うのが手帳を持てと、で毎日何かを書けっていうふうにみんなおっしゃるんですよね。
やはり書く作業によって自分の頭の中を整理したり、はい、いろんな入ってきた情報を自分なりに咀嚼するっていう力がつくんだなって改めて教えてもらいました、はい、
改めてこの後手帳買いに行きます。
私は自分の手帳の使い方を見直します。
はい、
はい、さて週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子と
吉武秀樹でした。 Weekly 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 K-Trendy